はい、こんにちは。サラリー人光永です。8月1日から京都に移住しました。京都に旅行した時にいつも思っていたのは、なんでこんなに街が綺麗なんだ、ゴミはどこにあるんだろうなと思っていたんですけれども、実際住んでみるとゴミ出しのルールがとても細かく、なるほどと思います。京都全体でなるべくゴミを出さないという意識が徹底しているように思います。その点東京はどんどん買ってどんどん捨てろという勢いがあるように思います。さて本日は七夕祭りに沸く北野天満宮を歩きます。北野天満宮は学問の神として知られる菅原道真公を祀った神社です。全国の天満宮の総本社であり、全国から受験生の参拝が絶えません。境内と梅園には菅原道真公観光の愛した梅が2000本植えられています。バス停北野天満宮前下車、すぐ正面が北野天満宮です。この時期、今日の七夕というイベントが行われています。参道の両脇に並ぶライトアップの火が祭りのワクワク感を高めてくれます。一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居と過ぎて楼門が見えてきました。鳥居に七夕の飾り物の組み合わせが華やかです。無実の罪で太宰府に流された菅原道真公は、延喜3年903年太宰府で非業の死を遂げました。その後平安京では異常な出来事が相次ぎます。飢饉、干ばつ、そして道真左遷に関わった人々が次々と謎の死を遂げます。ついに道真最大のライバル左大臣藤原時平も39歳の若さで亡くなってしまいました。延長8年930年には清涼殿に雷が落ち、大納言はじめ6名が死ぬという事件が起こります。醍醐天皇はこの事件にひどくお心を痛められ、ほどなくご崩御されました。観光のたたりだ、観光のたたりだ。人々は菅原道真公の怨霊に恐れおののきました。そんな中、天暦元年947年、京都に住む田地比の綾子という巫女に菅原道真公のお告げが下りました。我を北野の地に祀れ。こうして神谷川の東、北野の地に菅原道真公を祀る社を建てた。これが北野天満宮の始まりとされます。最初は怨霊に対する恐れ、御霊信仰から始まったわけですが、天徳3年959年藤原の諸助により社殿が整備されてからは文学の神としての性質が加わりました。天正15年1587年、豊臣秀吉が付近一帯の松原で北野大茶会を催したことでも有名です。現代の社殿は慶長12年1607年、豊臣秀頼が片桐勝元を不正奉行として造営させたものです。全国の天満宮の総本社であり、福岡の太宰府天満宮、鎌倉の絵柄天神社と並び、日本三大天神とされます。この時期ですね、京都各地で今日の七夕として神社仏閣や通りがライトアップされています。北野天満宮でも今日の七夕の一環として夜間のライトアップが行われ、みたらし川足つけ灯明神事が行われています。こんな風にですね、ろうそくに火を灯して境内のみたらし川を裸足で渡り切ったところでろうそくの火をお捧げするという神事です。昔からこうやってみそぎを行い、 汚れを払ってきたのかなと。今風のイベントにアレンジされてはいますが、中世のみそぎの雰囲気は十分に味わえました。参道を順路に従って進んでいきます。どこを見ても七夕の飾り物がひらひらして、そこに強烈な日光が反射して眩しいです。松と七夕飾りとかやぶき屋根の組み合わせ、色彩的にも見事です。かすかに祝詞の声が響いてくる、いい感じです。束帯姿の寺人さんたちが境内を颯爽と闊歩して、かっこいいですね。しばらく歩くとかやぶき屋根の中門、三光門が見えてきました。三光三つの光とは、太陽と月と星を表しています。この三光門もくぐると梅の香りがわーっと鼻を満たしました。中央の参道の両脇に一面梅が干してあるんですね。梅の香りが強烈に境内に漂っています。社殿左手に梅、右手に松、正面が社殿です。しっかりと手を合わせていきましょう。そして社殿右手には渡辺の綱が奉納したという石灯籠があります。渡辺の綱というとですね、あの源頼光に仕えたという武士で、頼光四天王の一人に数えられます。ある時綱が一条戻り橋のところで夜歩いていると、女がいた。娘さんどうしたんですか、こんな夜中に危ないですよ。話しかけた。で、どこそこまで行くのです。あ、じゃあ私を送りましょう。ということで送っているとですね、送っている途中に女は正体を、鬼の本性を表して、スーッと上空に舞い上がった。うわーと、鬼は綱を連れて、愛宕山の方角に飛んでいきますが、そこで綱が必死に刀を振るって、鬼の腕をぶった切った。スーッと落ちたのが、北野天満宮のあたりであった。助かったのはひとえに北野天満宮のご加護だ。感謝した綱は石灯籠を奉納したということです。こういう物語があることはですね、素晴らしいじゃないですか。京都の神社仏閣はどこ見ても物語が詰まっている、ストーリーの宝庫である。私はこのストーリーが知りたくて見たくて歩いているわけです。社殿の裏手にもたくさんの抹茶があるので見逃せないです。綾子天満宮。天暦元年947年、京都に住む田地比の綾子という巫女のもとに、菅原道真公の霊が下りました。我を北野の地に祀れ。そこで、神谷川の東、北野の地に、菅原道真公を祀ったのが、北野天満宮の始まりとされます。その時の巫女が、田地比の綾子。田地比の綾子、その田地比の綾子を祀ったのがここ綾子天満宮です。天満宮左手の小高い丘は豊臣秀吉が作った踊りの跡です。ちょっと登っていくと、登り口のところに百人一首に取られた菅原道真公の歌碑があります。この度はぬさもとりあえず田向け山、もみじの錦、神のまにまに。この度の旅は急なことでしたので、神前にお供えするぬさも満足にご用意できませんでしたが、せめて田向け山の道祖神よ、この素晴らしいもみじの錦をお心のままにお受けください。この旅はぬさもとりあえず田向け山、もみじの錦、神のまにまに。宇田上皇が吉野の宮滝にご講をされた時に付き添った菅原道真公が読んだ歌です。宇田上皇の信任を一身に受け、道真公の牽制盛んなる時期です。颯爽とした自信に満ちた読みっぷりです。歌に合わせて歌碑の周囲にはもみじ葉が茂っています。もみじの季節にまた来なくてはなと思いました。 この大変得意な感じの牽制盛んな颯爽とした歌を詠んだ菅原道真公、しかしこれよりほどなくして藤原時平にあらぬ疑いをかけられ太宰府送りとなった。そのことを考え合わせると、いよいよこの歌の絢爛豪華さがしみじみと胸に迫って感慨深く思われるわけです。踊い踊いというのは、豊臣秀吉が天正19年1591年小田原攻めの翌年ですね、に築いた京都を取り囲む土塁です。また土塁の外側の堀も合わせて踊いという場合もあります。その目的は実はよく分かってないんですね。外敵の侵入を防ぐためであるとか、鴨川の氾濫に備えたものとか、洛中洛外の範囲をはっきりさせるためとか、いろいろ説がありますけれども、はっきりとした答えは出ていません。とにかく、現在も京都各地に踊いの跡は残り、その一つがこの北野天満宮脇の踊い跡です。踊いの大欅、苔むして見事な感じです。遥か太宰府に東風を吹き送り続けているんでしょうか。眼下には鬱蒼と木々の緑が茂り、神谷川が流れています。神谷川は踊いの西の境、そして鴨川が東の境でした。最後に北野天満宮名物長五郎餅を食べていきましょう。天正15年1587年11月1日、太閤秀吉はこの地で大規模な神前献茶会を催しました。その席で出された茶花を一口食して秀吉は、うまい、すこぶる天下の味じゃ、これはどこの何という菓子か、ほほ、この地で菓子屋を営む河内屋長五郎という者の作った菓子でございます。長五郎か、大いに気に入ったぞ。今後長五郎餅と名付けるがよい。こうして長五郎餅は大人気となり、代々の皇室御用達ともなり、とりわけ小松の宮家や山品の宮家からのご愛顧を受け、各大名も競って長五郎餅を買い求めた。以来創業400年、連綿と今に至るというわけです。きめ細かい大納言も滑らかな羽二重餅が包み込み、太閤秀吉の昔に思いを馳せながら食べると、味わいも一層に増すような。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。